Dreams are born of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。ドリームハート、
こんばんは、東千鶴です。今週のお客様は先週に引き続きまして、友達でもあり仲間でもありボランティアパートナーでもあります、ドイツ国際平和村の宍倉妙子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、1999年に私は初めてドイツ平和村に行きました。
はい、
はい、その時は実は平和村全く有名じゃなかったんですよね。あんまり知られてなかったんですよね。
みんなが知ってるっていうわけではなかったですね、きっと
ね。
ウルルン滞在期で紹介をされてから、もちろんドイツ国際平和村があるオーバーハウゼン市、ドイツにあるオーバーハウゼン市の中はもちろんですけれども、日本でウルルン滞在期を見て、いつかドイツ国際平和村でボランティアをしたいっていう子たちがたくさんドイツに語学留学でやってきて、その語学留学で例えばホームステイをしている、ホームステイ先の家族の方がその子を通じてドイツ国際平和村を知ったりとかすごく平和村の知名度は上がりました。
いや、私も本当ね、びっくりすることがいっぱいあります、本当に。千鶴さんの本読んだからとか、ウルルン見たからとか、千鶴さんの平和村の展示会でとか、
小学生の時に見て、その時に私たちにもお手紙をくれていた子がいるんですけど、ちいさんのウルルンを見ました、将来大人になったら絶対ボランティアに行きますって小学生の時にお手紙書いてくれた子が、ついこの間ボランティアで平和村にやってきて、彼女の人生変えました、じいさん。
いやいや、そこからねドイツ語勉強して。
そうなんです、
ね、偉いね本当に、
小学生の素直な心に響いて、
いや初志貫徹だね、すごい ね、
でも今も日本で頑張って活動してます。
そう、それで私が日本で活動すると、そういう子たちがまた来てくれるんですよ。
そうなんですよね、見て行って帰ってきましたウルルンで見て、平和村でボランティア活動をして、で今日本に戻ってきましたっていう方がどんどん増えてますもん ね、
会社員辞めてドイツに行きました、平和村に行きました、そんなに知識もないのに、いやこんなはずやなかった、会社員の方が良かったっていうことはありませんでしたか。
だからそうですね、会社員で続けとけばよかったなって思ったことはそんなにないですけれども、実家にいればよかったって思ったことありますねご飯が出てきて、なんか辛い時とか嬉しい時とか聞いてくれる人がすぐにいるっていう環境が、そうですね、
要するに家族っていうことですか。
はい、なんか実家だったらなって思ったことは何度もありますね。
だって平村にはまずは友達もいませんもんね。
そうですね、最初の頃はそうですね。でもすぐにボランティアさんたち仲良くなるので、もう何週間か経ったらみんなにも打ち解けら、その嬉しかったこととか楽しかったことを打ち解けられるので、全然あれなんですけど、でもやっぱり家族のぬくもりと友達のぬくもりは別の感覚ですね。
でもそれ聞くと子供たちかわいそうですね。
そうなんですよ、
家族と離れて友達と離れて単身でね、
そうなんです。だから私帰れなかったんだと思います。なんか
子供たちも一人でここで、
なんか子供たちが帰れないから帰らない、日本に帰らないでおこうって思ったわけではないんですけれども、なんかそのに家族と離れてるっていう気持ちを共有したかったんですよ。これもなんかうぬぼれなんですけど、別にそれは子供が求めてるものではないんですけれども、
いやそれは分かろうとする気持ちだと思いますよ。
そうなんですかね、
分かりたい、分かろうとする気持ち、結果的には分かりませんよ、分かりませんけれども分かろうとする気持ち、これは伝わるんですよね。
そう ですかね、うん
うん、あの私患者さんとか障害のある人とボランティアをしてるとね、
うん、
結局千鶴さんに私たちの気持ちわからないでしょって言われる時あるんですよ、
うんうん、言われます。私も子供に、
うん、辛いけど、うんうん、ごめんなさいわかりません、でもわかろうとしています。
うんうんうん、そうなんですよね。そこからまた分かり合えるんですよね、うん、きっと。
今夜のお客様はドイツ国際平和村の宍倉妙子さんです。
よろしくお願いします。
これから平和村の活動をしたい、ボランティアに行きたい、
はい、
という人がいたらどうすればいいですか？
まずはドイツ国際平和村のホームページを見てください、
はい、
でそこにボランティアの募集についての詳しい詳細が載っているので、そちらを確認して、その上でメールで連絡をしてください。
ボランティアの条件はありますか？
18歳以上で高校卒業以上の方と、ドイツ語で日常会話ができる方、これが難しい基準なんですけども、日常会話というのは、挨拶で、ドイツ人スタッフからの指示が分かることで、分からなかったら分からないと言えることが基準です。分からない場合は分からないというドイツ語が言えるっていうのが基準ですね。
じゃあ、はい、住まいとか食事とか、そう簡単に教えてください。
はい、基本的にボランティア活動ができるのは6ヶ月以上1年未満で、ボランティアさんたちの宿舎があります。で食事も提供されるので、自分で自己負担をしていただくのは、海外旅行保険と航空機代、
うん、
でそのまま来ていただければ平和村では宿泊できる施設が整っています。
今服とかもね、
そうなんですよね、
ありますもんね、
はい、前のボランティアさんたちがみんな使ったのを置いてってるので、それをぜひ使ってください。活動中は、
いや私が初めて行った時とはもう本当に進化してるというか、
はい
ね、うん、今だからひどい環境だったもんね、
はい、もうネズミの糞はいっぱい落ちてました
ねえ、いや今本当に宿舎綺麗ですしね、
はい、もう本当にキッチンもね、
うん、
今も整っているので、ちゃんと休みは取れる環境が整ってますから、
ね、ご飯も食堂で食べることもできるし、うん、自分で作ることもできるし、はい、食材も与えてもらってるし、
はい、
ね、まあ、うん、私からすれば、あら至れり尽くせりな環境じゃないと思いました。
そうなんですよね、うん、私もそうです。私はちょうどその昔の宿舎から新しい宿舎に移るその過程にいたので、もう全てがある、全てが整っている、うん、環境が今はあります、
まあ、ただただね活動は厳しいですけれどもね、
はい、
うん、
簡単ではないですね、
まだまだ地球上ではたくさんの内戦紛争があります。そこで傷ついているのは罪のない子どもたちです。地雷とか戦争の武器で子どもたちは瀕死の重傷を負っています。その国に住む傷ついた子どもたちを親から、まあ、結果的には離してですね、一人でドイツに来てもらいます。そこで無償で何度も何度も治療、手術を受けます。そしてリハビリができるようになりましたら、ドイツの平和村という施設に移動して暮らします。日常生活を送ることができるようになったら、また母国に返すという活動を募金のみで運営している施設ですね、はい、活動団体です。今平和村どういう状況ですか？
今の平和村は、以前と変わらず紛争地域で傷ついた子どもたちがどんどん増えている状況で、
うん、
来る子どもは減らない、ドイツに来て治療が必要な子どもたちは減らない、でもその治療をするためですとか、その子どもたちを連れてくる飛行機代の費用がどんどん、平和村のなんて言ったらいいんですか、寄付金が全然足りなくなってきてしまって、子どもたちや子どもたちの母国からの需要は増えてるんですけれども、それを提供することがとても困難な状況になっています。
今2つ難しいことがありましたね、
はい、
募金がとても少なくなっているということと、はい、傷ついた子どもたちが増えている、
はい、
日本に住んでいるとそういう ことがねよくわからないんですよ、うん、本当に、うん、そんなに地球上でたくさんの紛争が起こってるとはね、うん、ちょっと信じがたいんですよね。
そうですね。
ところが平和村に行くと、うん、いろんな国からものすごい怪我をした子どもたちが来るでしょ
う、うん、そうですね。国も増えてます。
でそういう意味ではあのドイツの懐の深さというか、うん、あのイミグレーションを通らないで入国審査をなしで戦時の子どもたちを直接飛行機から降ろして、はい、救急車に乗せて病院に運ぶでしょ、
うんうんうんうん、
あの入国審査ないのっていうのはびっくりしますね。
そうですね、うん、もう本当に、飛行機のタラップ降りたところに救急車待っててそのままですもんね。
でその救急車を運転してる救急隊員もプロの救急隊員じゃないですもんね。
はい、ボランティアさん、
一般の方ですもんね。
はい、
講習を受けた一般の方が救急隊の服を着て救急車を運転するんですよね。
はい、
救急車が、ね、あの20台ぐらいダーッと並んで、うんうん、いろんな病院バーッと行きますよね。
はい、もうあのその瞬間を見ると本当にドイツのあのボランティアの考え方をすごい、
うん、
あの実感しますね。
もう日常で当たり前のことなんだよね。うん、
はい、あの先生方も病院の先生方もなんでそんななんで無料で助けるんですかとかどうしてそういう質問をするのっていうぐらい普通のことを
そうそう、私たちが行くとついね、うん、あのなぜ無償で子どもたちを治療してくださるんですかって何ヶ月も手術は大変じゃないですか、うん、とか聞くと
聞きますよね。
クエスチョンマークがポンポンポンと飛んでるんですよね。
はい、
うん、理由はないみたいな感じ。
そうですよね。もうとそこに傷ついてる人がいたら助けるのは当たり前でしょうっていう感じで軽く答えられてしまって本当にあなんかあのドイツ人のそのボランティアとか本当隣人愛の考え方をいつも学ばされますね。そこで
いやあれは本当カルチャーショックで、
うん、
いつだったか募金活動をドイツでやったんですね。
はい、うんうん、
ビッタイネシュペンデン、
うんうん、
募金をくださいっていうのを、はい、あれを日本でしたこともある私としては、
はい、
あのドイツの皆さんの気持ちよさはねもう頭が下がりました、うん、そんなにお金入れてくれてないんですよ、
うん、
実はね、
うん、
皆さんいろんなところで募金をしてるから、
はい、
でそれをちゃんと言ってくださるんですよ。
あ、そうですね、
うん、ニコッと笑って理由を言ってくれたりごめんね、うん、今日はそんなにお金がないんだとか、うん、今日はこれぐらいしか入れられないよとか、
はい、
ね、何の募金なの、え、うん、そんなに子供たちは大変なのとか聞いてくれるんですよね、
うん、そうですね、うんうんうん、
日本で募金すると大変よ、
うんうん、
みんな早足で急に携帯持ち始めたり、ね、急に腕時計見始めたり
、うん、確かにドイツではあまり素通りがないですね。一応あの絶対聞いてくれてそれに賛同したら入れてくれるかな、うんうん、
日本の皆さんも本当に優しい心温かい心をお持ちなんですよね、
は
い、
うん、
なんだけれど慣れてないんですよね。
うん、あでも広報の仕事をするようになってから本当に日本の皆さんの温かさは本当に感じてます。私があのしている広報の仕事は本当に優しい心が集まる場所の仕事って言われていて、
うん、
本当に日本中の優しい気持ちが集まった場所で仕事ができているので本当に幸せです。本当に皆さん日本の方の優しい気持ちがすごく伝わってきます。
震災があった時に、うん、3月12日の日にメールくれたでしょ、
はい、
あれは嬉しかったですね本当に、うん、今の私たちに何ができますかというね、うん、メールをくださったでしょ、
はい、
いや本当に早かった、
うん、
で私はなんていうふうに出そうかなって数日考えた後に、うん、今の私たちには平和村をサポートする力がないです、
うん、はい
ね、
うん、
しばらくの間は日本復興のため東北を支援するために力を注ぎますので理解してくださいって私送りましたよね。
はい、いただきました、うん、あの私たちはずっと本当に震災が起きた日からずっと日本の皆さんのことを考えていて広報のボルフガング・ボーさんもう夜が寝れないほどすごく僕たちは今まで日本から支援を受けてきて今の日本に対して何ができるんだってずっと悩んでいってあのその時に東さん千里さんからこういうお返事が来てお返事が来たことがすごくありがたかったです。私たちができることが見えたあのどういう方法にせよ見えたっていうことがとても嬉しくてもちろんです今は日本の方を支援してください
っていうふうに、そう日本が一丸となって、
うん
くださいっていうふうにメールが来たんですよね、うん、でそういうこともあって私は被災地支援チャリティ展示会、
はい、
寄り添うっていうのを立ち上げることができて、うん、平和村展をするはずだったところの会場で、
うん、
被災地支援展を今させてもらってるんですよね、
はい、うん、
そして平和村の、資金もちょっとお借りして、
はい、
それを経費で使わせてもらってるんですよね、はい、
うん、
だからといって平和村に余裕があるわけではありませんね。
全然ありません
ないです、ね、本当に申し訳ないんだけれども、うん、震災が起こってすぐの、ね、募金がもうガクッと減ったんですよね、
はいはい、そうですね、うん、本当に目で見てわかる感じに、はい、減りましたね。もうそれはもちろん日本の中で支援を必要としている人たちがこんなにたくさんいるからもちろん当たり前のことなんですけども、今まで向いていた平和村っていう絵っていうの支援が今は東日本の方へ向いている、それはもう覚悟しているので、私たちは私たちの方でどうにかドイツ国内で今は支えていこう、でその中からその中からもちろん支援を必要としている子どもたちが減ってるわけではないので子どもたちを減らすことはできないんですけれども、今後も活動を続けていく、うん、
正直大変でしょ今。
はい本当に大変です。本当にこの先どうしようっていうふうには思いました。なので今回帰ってきたっていうのもありますね、日本に。
今回たくさん回りましたね、活動で、
はい、そうですね、うん、はい、
どうですか手応えは。
最初はこの震災が起きた後にもう多分震災が起きていてテーマがもしかしたら合わないかもしれないから もし断りたかったら断ってくださいって講演をした先の方たちには言ってたんですね。でも皆さんやっぱりこれは取り上げなければいけないテーマだから予定通りお願いしますって言ってくださって、
もちろん東北の、ね、支援は必要です。どちらも必要なんですよね、はい、うん、募金をしたいという方は
そちらもホームページでお願いします。ホームページに三菱東京遊兵税の平和村に直接行く口座があるのでそちらで口座番号を確認してもらってぜひ寄付をお願いします。
寄付金はいくらからでもいいんでしょうか。
はい、本当に1円から受け付けています。ただ1円の寄付だと銀行口座に入金するときに手数料の方が高くなってしまうので、そうですね、寄付金口座に入れるときは100円以上で、100円以下の場合は日本の各地にドイツ国際平和村を支援している方たちが募金箱を置いてくださってるんですね、うん、でそちらに入れてくれたらありがたいです。すごく大きなところだと東京タワーの老人形館さんにちいさんが以前置いてくれた大きい募金箱があるので、はいはい、
うん、
東京タワーに行った際はそちらに小銭をぜひお願いします。
そうですね、
はい、
いろいろな学校とか会社とか企業でも活動をして、うん、バザーとかね、はい、いろんな工夫をしてでガバッと集まったから送っているっていうところも多いですよね。
はい、そうですね、うん、
工夫をして送ってください、
はい、よろしくお願いします、
はいね、平和村がなくなる日を目指して、
はい、平和村がなくなることは私たちスタッフ全員が願っていることですけれども、やっぱり今の現状を見て世界の現状を見て平和村がなくなる日まではまだまだ時間がかかると思います、うん、でもついこの間結婚したアフガニスタンの子どもたち、以前平和村で治療を受けた子どもたちでアフガンに帰ってから知り合ってたまたま2人ともアフガニスタン平和村で治療を受けてたっていうカップルがいるんですね、
はい、
でその子たちはアフガニスタンの中でも民族が違うので、うん、本当だったら結婚はできないはずなんですけれども彼らはもうそれを反戦の意思表示として民族は違うけれども僕たちは仲良くやっていく、で子どもにも民族が違くても同じ人間なんだっていうことを教えていく、そういう家庭にしていくんだっていう報告をしてくれたカップルがいました。
嬉しいです
ね、うん、
たかだか私平和村に行ってもね、
うん、
長くて2週間程度なんだけれども、はい、その短い間でももう本当に顔がぐちゃぐちゃになった女の子が心も閉ざして、うん、目も伏せて何にも言葉話してくれないんだけれども、うん、その2週間の間に笑顔を見せてくれるようになる瞬間の嬉しさって言ったらね、
ですよね、 うんうんうん、本当にあの笑顔も歩けるようになった瞬間とか、うん、忘れられないですよね、
うん、
子供に言われたんですけども、これもあの平和村に来て初めて未来があることを知ったよって、あ、未来があるっていうことをここで知ったんだって、私もすごく勉強になったんですけれども、この子供たちは未来があるっていうことを知らなかったんだっていうことをすごくその一言で気づかされて、で平和村で未来を知って将来進むべき道を見つけたいって思って、うん、頑張ってるんですね、きっと子どもたちは。
そうですね、う
ん、で平和村に関わった人はみんなそうなんじゃないかなって思う時があります。未来があること知ったよって、その一人なんですよね、私たちも、ちいさんも、うん、私も
本当
娘像からは外れていったと思います、
うん、
あの普通に大学卒業して OL して幸せに結婚して孫の顔が見たいってきっと両親は思ってたと思うんですね、
はい、
でもそこからはだいぶ外れてしまい、両親の近くにも住んでいないですし、うん、今、うん、であの確かに会社員であった時はすごくあの定期的に決まったお給料が入ってきてお休みがあって言葉はおかしいですけど、いい生活ができてたから、
うん、
あのすごくいいあの楽しい生活をしてたんですけれども、それをやめて全く後悔がなかったのはやっぱりそこにもっとなんかあったんでしょうね。もっとさらに楽しいこと。
会社員の時のお給料からすると、
はい、
平和村スタッフの、はい、報酬っていうのはもう本当にすっごい少ないでしょ
う。そうですね。最初のそうですね。1年目は本当に、はい、1年目2年目は。
聞いた時にびっくりしたんですよね、
はい、
お小遣いじゃんと思ったんです。
うん、最初は本当にお小遣いで、あの
今ちょっと生活できるぐらい、
そうですね、今はああどうしよう今月足りないっていう感じではなく、今月足りるけどギリギリの線になったので、
え、
まあ、すごい上がったわけじゃないですけど、
そうですね、あなたたち、スタッフの生活ぶりをよく存じ上げてますけれども、はい、本当にもう切り詰めたね、
はい、こんな生活自分がすると思わなかった今月あとどうやったら最後まで食べ物食べられるかなとか、
うん、
最初の慣れない時は本当にやりくり、やりくりでもないですね、もうどうにかして食べないといけない、
本当にギリギリ以下だと 私思いましたよ、
は
い、あの時
私あのチーさんにドイツで会った頃、うん、もうすごいやつれててもう本当にあのパスタの麺だけとかありました
ね。え、はい、何食べてんのって聞きましたもんね、
うん、パスタの麺で塩
塩かけてね、
はい、もう親には言えないですよね、そんな生活してたって言えない、
今それよりはちょっとは良くなってるけれどもまだまだね、
はい、
まあ、でも得るものがあるからということですね、
はい
はい、いや私はあの大ちゃんがねあのドイツで家庭を築くっていうのがもうワクワクしちゃいます
そうですね、うん、自分の家庭を築いて、
うん、
その中でまたそういう自分の家庭を築いていく中でまた平和村を見ていきたい、平和村の子どもたちと付き合っていきたい、
うん、そうですね、これからの平和村、そしてこれからの獅子倉妙子さん、
はい、
いや楽しみですね、
はい、
いや2週に引き続きまして本当にありがとうございました。もうこの後はドイツ平和村に戻るわけですね、
はい、
次お会いする時は私がドイツに行った時、
はい、 ドイツで会いましょう、
ね、再会を楽しみにしています、はい、どうもありがとうございました。ドイツ国際平和村のスタッフ獅子倉妙子さんでした。
頑張りましょう、ちいさん。
諦めず頑張ってまいりましょうね、はい、ドリームハート、お相手は私東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。